皆さんおはようございます、ただいまの出席金は20名です。計測数に達しておりますので、これより予算決算特別委員会を開きます。本委員会には副首相および総務長の出席をいただいております。第1号議案から第12号議案までを議題といたします。分科会会長報告および報告に対する質疑を行います。はじめに福祉文教分科会会長の報告を求めます。
はい、
委員長。はい、秋田聡委員会長、
おはようございます。委員長のご指名がありましたので、去る3月13日に開催しました福祉文教分科会の報告を申し上げます。当日の出席委員は7名でした。議案等説明のため副市長をはじめ関係理事者の出席をいただきました。当分科会に割り振られました案件は、第1号議案の福祉文教委員会所管分、第2号議案、第3号議案、第5号議案の福祉文教委員会所管分、第6号議案、第9号議案および第10号議案の7件でした。以下審査内容についてご報告いたします。第5号議案について、公民館整備事業の公民館トイレ改修工事設計委託料について質疑があり、この設計委託料には指定避難所以外の3号公民館、宮浦会館は含まれていない。また令和2年度に整備が済んでいる渋川公民館も除いているとの答弁でした。学校施設整備事業、中学校の中学校体育館等空調設備整備工事設計委託料について質疑があり、小中学校体育館への空調設備整備の進め方については12月の定例教育委員会で議題としており、部活動など活用頻度の高い中学校から先行して整備し、その後小学校を計画的に整備していくとの答弁でした。子ども子育て施設整備事業の本地ヶ原保育園増築工事設計委託料について質疑があり、本地ヶ原保育園では保育室面積の関係でサポート保育が唯一実施されていないなどの課題があるため、それらの課題を解決するためのスペースを確保したいと考えているとの答弁でした。予防接種事業の帯状疱疹ワクチン接種委託料について質疑があり、50歳以上の市民のうち約 2% の800人の接種を見込んでいる。発症予防効果の持続期間は不活化ワクチンで約10年、生ワクチンで約5年とされており、生涯に一度どちらかのワクチンの助成を受けることができるとの答弁でした。また第5号議案における議員間討議において付帯決議を付すことについての発言がありました。その内容としては、学校施設整備事業、中学校の中学校体育館等空調設備整備工事設計委託料について、災害時の指定避難所となっている市内小学校についても空調設備の整備が必要である。また公民館整備事業の公民館空調設備改修工事設計委託料及び公民館トイレ改修工事設計委託料についても、指定避難所である中央公民館と地区公民館の環境改善を図るため実施するものであるが、地域住民にとって最も身近な交流の場として重要な役割を果たしている公民館として、指定避難所となっていない3号公民館と宮浦公民館においても同様の環境整備が必要であるというものでした。その他にも活発な質疑が行われ、慎重に審査を行いました。以上で福祉文教分科会の報告を終わります。
はい、ありがとうございます。ただいまの分科会会長の報告に対して、質疑がありましたら受けます。質疑ないものと認めます。次に都市環境分科会会長の報告を求めます。
委員長。
はい、安田義弘会長。
はい、おはようございます。委員長のご指名がありましたので、去る3月14日に開催しました予算決算特別委員会都市環境分科会の報告を申し上げます。当日の出席委員は6名でした。議案等説明のため副首相をはじめ関係理事者の出席をいただきました。当分科会に割り振られました案件は、 第1号議案の都市環境委員会所管分、第4号議案、第5号議案の都市環境委員会所管分、第8号議案、第11号議案および第12号議案の6件でした。それでは主な審査内容を申し上げます。第5号議案、令和6年度尾張佐伯市一般会計予算の都市環境委員会所管分について次のような質疑がありました。自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金について質疑があり、愛知県の方針では7歳以上18歳以下の児童生徒および65歳以上の高齢者が補助対象となっているが、本市では愛知県の方針に合わせず全年齢を対象に補助金を拡充して交付するとの答弁でした。市民課の窓口業務委託料について質疑があり、委託業務内容については証明書交付の受付、手数料の徴収および集計、郵便請求の処理、市民課窓口での案内、お悔やみ手続き支援、マイナンバーカード関連の受付業務等である。2月に、利用者アンケートを実施し、結果は集計中だが、その結果を受けて今後の業務の改善につなげていきたいとの答弁でした。三号駅周辺まちづくり事業について質疑があり、順調に進めば年明けには権利返還計画が認可される見通しであると聞いているとの答弁でした。印旛駅北側バリアフリー化等、基本設計委託料について質疑があり、3月31日に霞ヶ丘線が全線開通することから令和6年度に基本設計を進める、駅北側には調整池があり、あるほか、駅自体の構造が複雑である、また市道が隣接していることもあり、エレベーターの設置には課題が多く慎重な検討が必要であるが、一日でも早い、完了に努めるとの答弁でした。平子地区の雨水排水、整備実工事について質疑があり、令和6年9月頃までに設計等の委託業務を完了させ、11月から整備工事に着手し、年度内の完了を予定しているとの答弁でした。その他議案についても活発な質疑が行われ、慎重に審査を行いました。以上で予算決算特別委員会都市環境分科会の報告を終わります。
はい、ありがとうございます。ただいまの分科会会長の報告に対して質疑がありましたら受けます。はい、質疑ないものと認めます。次に総務分科会会長の報告を求めます。
会長、
市原誠司会長。
改めましておはようございます。委員長の指名がありましたので、去る3月15日に開催しました総務分科会の報告を申し上げます。当日の出席委員は6名でした。議案等を説明のため副市をはじめ関係理事者の出席をいただきました。当分科会に割り振られました案件は議案3件でした。それでは主な審査内容を申し上げます。第1号議案、令和5年度尾張旭市一般会計補正予算第6号では、尾張旭園維持管理事業の増額補正理由について質疑がありました。宿泊者数がコロナ前の水準を回復できておらず、また物価高騰の影響もあり、収支の悪化が見込まれるため、追加補正となった。このような状況の中、食事料金の改定や宿泊料金区分の見直し、施設の魅力をファミリー層に発信することや、経費の削減により売上の向上や支出削減に努めているとの答弁でした。また消防車両購入事業に関し具体的な仕様についての質疑がありました。緊急消防援助隊派遣時において過去には車両の荷室で寝泊まりした経験もあり、主に荷室内の空調環境の改善を図り隊員の負担軽減を図りたいとの答弁でした。次に第5号議案、令和6年度尾張旭市一般会計予算では大型の防災倉庫の新設に関してどのような点に災害派遣の職員の経験を生かすのか、現在ある3つの既存倉庫については今後どのようになる予定か、倉庫の温度管理について質疑がありました。職員の経験を生かす点については迅速な搬送対応が可能となる一元管理、徒歩でも定時報告ができる体制の構築、道路破損リスクも考慮したハザードリスクの少ない場所への整備との答弁であり、また既存倉庫の今後については 売却、別目的で利用、備蓄倉庫の空きスペースなど検討していく、そして倉庫の温度管理は換気扇などの空調設備について検討したいとの答弁でした。次に第7号議案、令和6年度尾張旭市土地取得特別会計予算では特に質疑はありませんでした。以上で総務分科会の報告を終わります。
はい、ありがとうございます。ただいまの分科会会長の報告に対して質疑がありましたら受けます。質疑ないものと認めます。以上をもちまして分科会会長報告及び報告に対する質疑は終了いたしました。続きまして討論採決を行います。第1号議案、令和5年度尾張旭市一般会計補正予算括弧第6号について討論希望される方はいますか。はい、討論ないものと認め、これより採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本件は可決しました。第2号議案、令和5年度尾張旭市国民健康保険特別会計補正予算括弧第3号について討論を希望される方はいますか。討論ないものと認め、これより採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本件は可決しました。第3号議案、令和5年度尾張旭市介護保険特別会計補正予算括弧第3号について討論を希望される方はいますか。討論ないものと認め、これより採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本件は可決しました。しっかり手を挙げていただきたいと思います。第4号議案、令和5年度尾張旭市公共下水道事業会計補正予算括弧第3号について討論を希望される方いますか。討論ないものと認め、これより採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本件は可決しました。第5号議案、令和6年度尾張旭市一般会計予算について討論を希望される方いますか。はい、川村委員。
本会議当日では反対討論をしっかりやろうと思ってますが、まあ、簡単に、反対理由だけいくつか、話をしておきたいと思います。やはり3号駅前再開発については今後の市財政に与える影響は小さくはないと考えておりまして、そこはやっぱり我々としては反対し続けなければいけないかなと思っていますので、それからいくつか取り組みの弱さというのを感じてまして、一つは地球温暖化対策、中学校の体育館エアコン設置はいいんですが、それによってどうしても温室効果ガスが発生してしまうことになるだろうと、そうなった場合に対応策が何か考えられてるかっていうと、そこが見えてこないとかですね、そういう批判点があります。そういったこといくつか反対理由を挙げさせて、当日はさせていただいて反対しようと考えておりますので、反対表明、ここではそれだけの反対表明をしております。はい、
はい、他に討論はありますか。賛成の方、はい、じゃあ討論終了し、これより採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本件は可決しました。
委員長。
はい、片渕委員。
それではですね、第5号議案について、付帯決議案を、提出をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、 片渕より第5号議案における付帯決議案が提出されましたので、資料配布のため暫時休憩いたします。傍聴者出ますか。まあいいかな。あ、いいですか。
ただいま配布会議システム内に配布いたします、
はい。休憩を閉じ会議を再開いたします。資料につきましては会議システムに掲載しておりますのでご覧ください。はい、追加配布資料で出ております。なお委員におかれましては、理事者への質疑ですね、理事者への質疑は第5号議案の審査の中で終了しておりますので、ご承知おきください。提出者よりですね、提案理由の説明を行います。
はい、
はい、片渕卓美委員。
委員長。
片渕卓美委員。
委員長。
はい。
ちょっとごめんごめん、ちょっと今バケットとかも。先ほどですね、福祉文教分科会、会長からもですね、説明もございましたが、説明させていただきます。令和6年度尾張旭市一般会計予算に対する付帯決議について説明をさせていただきたいと思います。この度の令和6年度一般会計当初予算には国の緊急防災減災事業債を活用しての事業が8事業計上されております。その中で学校施設整備事業、各中学校の中学校体育館等空調設備、整備工事設計、委託料については災害時における指定、避難所としての防災機能強化を図るとともに夏季における熱中症対策を行うためとされていますが、地域の自主防災組織が運営し防災訓練なども行われ、同じく災害時の指定避難所となっている市内全小学校体育館についても空調設備の整備が必要であると考えております。今災害が発生し市民の方が避難するために向かうとすると近くの小学校体育館や公民館になります。そのことを考えると指定避難所としての機能推進のためには小学校体育館への空調設備整備は必ず必要であります。これは全小学校です。さらに、現在市内中学校体育館については避難所としての運営主体などが明確となっていないため、避難所としての機能促進のための検討も必要であります。また公民館整備事業、公民館空調設備改修工事設計委託料、公民館トイレ改修工事設計委託料については指定避難所である中央公民館と地区公民館の環境改善を図るため実施するものでありますが、地域住民によってとって最も身近な交流の場として重要な役割を果たしている公民館として、指定避難所となっていない3号公民館および宮浦公民館においても同様の環境整備が必要であると考えます。公民館は多世代の市民の方が利用される場所であり、私たち議員のもとにもトイレの洋式化を求める声が多く寄せられております。よって本市議会としては尾張旭市として一層の災害対策環境改善に向け以下の事項に取り組んでいくよう強く求め、付帯決議をするものであります。1項目目、今後国の緊急防災減災事業債の継続など動向に注視しながら、指定避難所となっている市内全小学校体育館の空調設備の整備についても検討すること。2項目目、指定避難所となっている 市内中学校体育館の避難所としての機能促進のため運営主体など具体的な検討を行うこと、3項目目、指定避難所となっていない3号公民館と宮浦公民館についても空調、設備改修とトイレ用紙化について検討すること、以上、付帯決議案提出の説明といたします。全議員、ご賛同のほどよろしくお願い申し上げます。